はい、こんにちは、デリポートZラジオです。
こんにちは。
こんにちは、編集部の石川です。そして編集部から
安藤です。お、水井さんなんか忙しそうだな。
忙しくないですよ。
今日のゲストは水井さんです。
はい、よろしくお願いします。水井と申します。
こんにちは。
こんにちは。
ちょこちょこ会ってますね、水井さんね。
そうですよね、この前もお邪魔した気がしますよ。
ね、年末、割と最近ですよね。
そうだよね、指毛の話したのね。
そう年末か。そうそう、年末から指毛のコラムが始まりますって話しましたよね。
そうです、で、あとね、新年会でも会いましたし、
そうだそうだ。指毛生えました？また。
指毛着々と伸びてますよ。
指毛もね、多分抜け毛とかあるんでしょうね。
抜けてますよ。
あのね、白髪、鼻毛がね、白髪になるんですよ。なったんですよ、最近。
なるなる。
でも徐々に増えてきてて。
はい。衰えを感じますよね。
うん。もう頭はまだ白髪ないのに、鼻毛だけすごい白髪だから。
ヒゲとかね、
鼻毛が。なんかね、パッと見だから分かんないじゃん。
はい。
でも、ここ、中がね。
指毛もだんだん白くなりますよ。
なるでしょうね。
ロマンス指毛になりますよ。
かっこいいですね。
ね。
いいですよ、
ね。安藤さん、それ染めてないですか？頭。
これね、白髪染めじゃないんですよ。
あ、普通の染め、普通の染めだと白髪って染まんないんですか？
わかんない、どうなんだろう。白髪染めと違うのかな。鼻毛も白髪染めしようかな。
すごいめんどくさそうですよね。
一回僕脇を金髪にしたことがあって、いや、塗ってるときすごい痛いんですよ。もうなんかヒリヒリして、で、あ、痛いと思っても、でも20分待たないと金髪にならないって言われて、こうやってずっと痛いって風呂場の前で待ってて、
大変でしたね。
流すと金髪、
痛みを伴う。
そう、
金髪
どうしてもしたかった。
頭皮って強いんですかね、それ。
脇は弱かったですね、デリケートですね。
結構匂いもしませんか、それ塗る薬って。
あのね、そう、ブリーチ剤はすごい刺激臭ですよ。脇にはつかない方がいいですよ、あれ。
そんなの鼻毛に塗ったらすごい匂いじゃん。直にき
ます。そうですね。ダメだね。
これはちょっとおすすめできないですね。
まあ、そんな話。
はい。はい。
じゃあ今日はですね、ネタ相談会ということでですね。
毎週やってる会議ですか？
はい。
ああ、公開で。
そう、本当に今日の夜もあるんですけどね。
はい。
夜もあるんですけど、
はい、
で、しかも夜、三石さんも来てくれるって言ってたんですけど。あえてね、ちょっと前倒しにして。
うん、そうですね。
はい。
三石さん、次の記事いつですか？はい、
なんとね、木曜日、今週の木曜日。
今週の明後日。
明後日ですよ。
そうなんです。
で、もうね、
今頃。
締め切りで言うと明日ですからね。
やばい。
今相談してるっていうのはすごいな。
いやいや、あのね、
ネタあるんですけど
、
ね、24時間切ってますからね。
そうなんですけど、今ね、デイリーの記事って4ページなんですね、
基本的に。はい、
3ページまでしかね、できてないんですよ。
あと1ページ増量したいと。
あと1ページ分のネタがなんかないかっていうのをね、皆さんにお知恵をいただきたいなと思いました。
じゃあ早速ネタの。
うん、
いいですか？
はい。
なんかですね、例えばご飯の話なんですけどね。
はいはい。
この前お豆腐に醤油をかけてて、これ普通じゃないですか、
はい、
お豆腐に醤油かけて普通ですよ、ね、
はい、
でもよく考えるとこれ大豆に大豆をかけて食べてるなちょっと思った。
ああ、なるほど、
ふわりと、
はいはいはい、
であと卵にマヨネーズかけるじゃないですか。
かけません。
ゆで卵に。
あ、ゆで卵。
マヨネーズかけます。
はい、ありますね。
あれもこう、ふんわりとこう、卵に卵をかけてる。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。
感じありますよね。よく考えると、そういうのカジュアルに潜んでるんじゃないかなと。
はい。
思ったんですね。
はい。
で、よくネットで見かける画像でですね。
はいはい。
マクドナルドのグラタンコロッケバーガーが全部小麦粉だった。
はい。ちょっと流行りましたね。
そうですね。パンも小麦粉だし、うん、中に入ってるグラタンもパン粉も全部小麦粉だし。
はい。
で、あれはすごいエキセントリックな例なんですけど、うん、そう言わなくても、実はカジュアルにですね、結構そういうのあるんじゃないかな。
はい。
この前ちょっとハッとしたのが、たぬきうどんを食べてて、
はい。
これもカジュアルにこれ、たぬきの部分も小麦粉だな。
あ、
うどんも小麦粉だし。
たぬきうどんってあれですよね、揚げ玉のやつです。
そうですよね。
はい。
きつねがお揚げさん、ね。
はい。
っていうのをちょっと探してるんですよ。
なるほど。
で、そんな感じでこう、カジュアルに材料が重なっちゃってるご飯なんかないかな。食べ物なんかないかな。
確かに豆腐も大豆だしね。
そうなんですよ。
醤油も大豆食品か。
そうなんですよ。
原料が同じだったらいいんですか？
そうですね、原材料が重なってるようなやつ。大豆ってすごい、すごくて。
大豆はすごいですね、この大豆もすごいけどね。
そうなんです、
ね。味噌もですね、だって。
あ、そうか、味噌も大豆だわ、う
ん。味噌汁にもやしが入ってたりとかすると、もやしって大豆から作ることが
あ
って、
はいはいはい、あ、そうだそうだ。
あー、
そうか。みたいなことになるわけです
よ。豆腐の味噌汁だ
って。豆腐の味噌汁も、ね。
大豆しか食ってないじゃん、
そうなんですよ、大豆大きいなんですよね。
そっか。あ、それ 3ページ目までもうできて、はい、
で、そうですね、
他に何かないですかっていうのを、はい、こう今ラジオを聞いてる皆さんに
すごいねそれね、
教えろと、
教えるっていう記事のネタを教えてもらうんだ
それすごいな。そんなのあるよって。
それ、あの、広い意味で同じことですよね。あの、ネタをね、ネタを聞いて書くっていう
の、ね。そうそうそうそう、ひどい話ですよね。
小麦粉のだらけみたいな。あ、それ、おかしいですね。
こんなの、ね、みんな知ってる人から聞いたんだけど。
まあでもそういう人いますからね。
そうですよね。
聞いた話ばっかり自慢してますからね。
なんだろうね。焼きそばパンとかもそうですよね。小麦小麦じゃない。
あ、そうですよね、う
ん、はいはいはいはい、はい、
まあ、確かに
パンになんか、まあ、グラコロはそうですよね。グラタンも小麦粉だもんね、うん、
あれ見事ですよ ね、
ね、コロッケもね、パン粉だもんね、
うん、
でパン、
うん、
あ、そう
ですね。じゃあそのなんか多くのものに使われてる材料っていうのが小麦だったり、
そうですね、
あとなんだろう、大豆だったり、
うん、マカロニグラタンもか。
そうなんです。
ああ、そうですね。
いくら丼は違うの。
いくら丼も違うんで。
いや、あの鮭いくら
丼みたいな。
ああ
、あれもこうカジュアル、
ちょっと方向違うか。
親子丼とか。
親子丼とか
そうですよね。
いや、まあ米がね違いますからね。
うん、
あ、でもいいんです、いいんです。
あ、いいんですか。
それ完璧に重なってるのは難しいので、かなり
いくつか入ってるみたいな、
はい、一品でも重なってればいい。
そうか。
なんだろうね、それね。
なかなかない、ないですよね。
米はないですかね。
米って結構、ね、とか一緒に食べないんですよ。
そうですね。
そうですね。
餅と米一緒に食べないもんね。
そうなんですよね。餅、おかきはおかき単体で食べますし。
そうですね。おかきってでも醤油ついてたらね、あ、あれか、大豆じゃないもんな。米だもんな。
そうなんですよね。意外と
餅ピザとかあれも小麦か、
うん、
そっか、難しいですね
そうなんですよね。
まだ来てないかな。
そう、なんかよくあるラーメン、ラーメンライスは違うな、こう小麦粉、 お好み焼きとご飯、
うん、はいはいはいはい、はい、
でもあれはタンパク質じゃなくて
炭水化物か、メニューってありますよね。
そうですね。そういうこう、
あ、あのあれもじゃない、氷水もそうじゃないですか
そういうのですね。
そうですね。
そういうの
は確かに
水じゃん全部。
そっかそっかそっかそっか、
ことですか。
はいはい、
あ、
普段意識してないのがねいいんですよ。
そうですね。
なるほど。
炭水化物メニューって結構自分も意識しながら食べるとか、
はいはいはいはい、
俺今すげえ炭水化物
ありますね。
氷水飲んでて、俺今同じ
水だな、
うん、全部水だなと思わないじゃないですか思わないからこそ今見つかんないんですけど、
そうか、
でも氷水いいですね。ちょっとこれ麺も用意してきたんです
本当に格気だ
ぜひね、3ページ目くらいで大きく取り上げたいと思います。
水田さん、ネタを思い浮かぶときってどうしてます？どうやってひねり出してます？なんかよくなんかネットしたりとか、
あ、どこで考えるか、
うん、散歩したりとか、ファミレス行ったりとかあるじゃないですか。
なんかね、布団に入ってるときが多いですね。
あ、寝る前とか。
そうそうそうそう。
寝る前って何もしないでただ寝ます？
うん、寝ます。
なん本読みながら寝るとか。
ああ、しないわ、俺はしないです。
今ちょうど子育てしてるんですよ、僕は。
はいはいはい。
そうすると、こっちの子を寝かしつけて真っ暗にするんですよ。
はいはいはい。
そうするとね、つられて自分も寝てしまうんです
よ。ああ。
寝かしつけ寝ちゃう問題ね。
そう
あれはありますわ。
あれ万能でいいんです
よ、ね。あれね、不自然な格好で寝かしつけるといいですよ。あ、自分が。こうやって、ここで枕を置けて、もうすごい辛い体勢で、子供寝かしておくと、辛いから寝ないんですよ、自分が。
首を浮かせながらみたいなね。
じゃないと寝ちゃうんですよ、絶対。
それで、ね、後で肩凝ったりします
ね。あ、すごい、この辺がね、寝違いみたいになって、だけど、起きれるっていう。じゃないと8時とかに、ね、寝ちゃいますからね。
そうそうそう、ね、
はいはいはい。
小賀さんも寝かしつけ寝ちゃう問題は、
ね、
しょうがないですよ。
そうそう、
昔その時思いつく、
うん。そうなんですよね。締め切り前にいろいろ考えると、ね、思いつきますね。
締め切り前に。
石川さんはどうですか。
僕結構、なんか、寝るときに何かしてないと寝らんなくて、
うん、
いやでも寝るな、寝るんですけど、何かしてても絶対寝れるんですよ僕から。何かしてないともったいないなと思ってずっとなんか本読んだり携帯見たりしてるんですけど、だからネタ思いつくのはいつなんだろう、日常ですね。特にいつっていうのあんまない
ですね。もうね、もう息を吸うようなものですよ。
プロですよね。
そうです。
アーティスト。
僕にとって日常です。
詩が浮かんでくるんですよ。
そう来たか。
なんか食べ物以外でもありそうじゃないですか。ないか、そういう
組み合わせ。いいこと言いますね。
ないのかな、
うん。でもあんまり、そうそうですね。
同じじゃん。
以外。布とかね、ありそうですよね。
ああ、全部布っていうね。うん、まあ、服とかね。
そうですね。
広い。
なんでしょうね。
まあ、コンクリートって砂じゃないですか、もともとね。
はいはいはい。
全部よく見たら砂ですよね。
建物って砂ですよね。
ね。
ああ。
岩ですよねっていうかね。
そうですよね、
地球の深いところにある硬いものを地表に持ってきた系ですよね、うんうんうん、
そうか、
ガラスとか
もか、地形ですね。
あ、いよいよなんかノイロゼっぽくなってきました。
そうですよね、ガラスもね、コンクリートも全部そうですよね。
なんとかどんぶり、
なんかあの昔安藤さんが言ってたゲルの話好きでしたね。
ああ、キセロゲル？
全部ゲルだっていう。
あの、そうです。ゾル、ゲル、キセロゲルっていうのがあって、あの、はいはいはい、キセロゲルっていうのはこう、ちっちゃい穴が開いたね、あの、木とか。
あ、はいはいはい。
あれ全部キセロゲルなんですよ。もうね、見渡す限りキセロゲルですよ。っていう記事をね、昔書いて。
あれ大好きでしたね。気づかないですよね、そうですね。
そうですね。分類するとね、みんなキセロゲルになっちゃう、
ね。言われてみるとその通りなんですよね。ゾルだなと。
そうそうそうそう。ゾルゲル。
俺ゲルだわ。
ゾルゲルってね、五感が面白いからちょっとずるいですよ、
ね。面白いです
ね。昔、科学かなんかでね、そう、習いませんでした、ゾルゲル。
やりましたね。
あれ、五感だけで面白いもんね。
チンダル現象みたいな、
チンダル現象みたいなね、オノノイモコみたいなもんですよね。
チンダル現象って何でしたっけ。
なんか粒子のやつじゃなかったっけ。違うか、
体育館を暗くして隙間から光がこう、
ああそうかそうか、
光るやつ、埃
が光る、埃が見える、うん、あ、粒子が、ね、あ、そうなんですね。
あの 夕焼けとかもね、そうじゃなかった、チンダル現象。
へえ、
チンダルですもんね、叶わないですよね。
叶わないです。
どれくらい面白い
ドストライクですよ、
文章書いてチンダルってやれたらね、どうしようもないですもんね。
大爆笑ですよね。
チンダルかよ。
チンダルの話がちょっと
名前が面白いっていいな、やっぱりな。
石川さんはどうですか。
どうですかって、
なんか石川さんもなんか
ネタですか。
はい、
僕でもね、相談するような感じ
のは
ないんですけど。
あ、そうですか。ネタ何相談していいんですか、ここで。
いいっすよ。
そういう話なんですか。
来週の頭か、にやろうと思ってるのが、はい、あの、今、バーゲンやってるじゃないですか。いろんなとこで。
冬物のね。
なるほど。
やってて、この間、ユニクロ行ったんですけど、週末に。マネキンが、セールって書いた T シャツを着ていて。
ああ、あるかも。
あれって多分、売り物じゃない、ね。ないんですけど、その、売り物を着てるマネキンに混じって普通に着ていて、
うん、
でなんかそういうのがあったりとか、あと家具屋に行ったらセールって書いてあるクッションがあって、でそういうのってまあその店のディスプレイといえばただのディスプレイなんですけど、うん、ちょっとその商品と並列すぎるっていうか売り物っぽすぎるな、
区別がつかない、
そうそうそうそう、それが面白いなと思ったので、ちょっとセールのグッズがいろいろあるんじゃないかなと思って集めに行こうと思ってます。
なるほどなるほど。手近に売り物がいっぱいあるから、
あ、そうですそうですそうです。
それ使っちゃうんですよ、材料として。
うん。多分あれくれっていう人もいないかな、なんかいるんじゃないかな。
ああ、そのシャツかっこいいからくれって。
うん。 そうですよね。
あんま賛成されてないか
もしれない。いやいや。なんかね、明らかに違う材料持ってくるのも大変じゃないですか。
はいはいはい、はい。
わら人形で作ったマネキンみたいなね、
はいはい、
作れば区別つきますけど。
うん、でもそこにセールって書いてあってもね、
ちょっとね
買わないじゃないですか、みんな。
中
ね。
そうか。
っていうのも最近気になってるのが、木、街路樹とか、うん、その庭の木とか、いろいろ木があるじゃないですか、うん、街中に、
はいはい。
あれに名前の札ついてるじゃないですか、いちいち。
ありますね。日本だと公園とかでもね。
そうそうそう。あれが、つけすぎなんじゃないかなと思って。
え、
なんか街路樹とか公園とかは、ちょっとその、教育的な配慮があるのかなと、ちょっと思うんですけど、はい、全然関係ない。その、ビルの中の木とかにもついてて、つけすぎなんじゃないかなと思って。
知りたい欲があるんじゃないですか。やっぱり、これ何の木って思うんじゃない
知らせたい欲なんじゃないです
か、ね、知らせたい欲かな、
僕、うん、逆ですね。
もっとつけろ
と。もっと、あらゆるものに名前の札をつけてほしいです、ね。
ああ。
コンクリートとかですか、
そうですね。何でも
いい。水とか。
速攻でも何でもいい。なんかタイルでもいいんですよ。
はいはいはい。
このタ
型番とか。
そうです、そうです。
はいはいはい、たまに商品名書いてあるやつあるとちょっといいですよね。なんか工事現場とかで、なんかパイロンに商品名書いてあったりとか、
ね。あれだ、段差のこのね、スロープのとこにね、商品名。
ああ、はいはいはい。
マジですか、
うん。あれ、名前書いてない、あの。
ありますあります、
ね、
あります。
ちっちゃいスロープ。
どこですか、後で教え
て。大体、あのちっちゃいスロープってなんか刻印してますよ。
へ
ぇ、うん、街路樹はいらんと。
僕は名前知りたい。
でも名前知りたいじゃないですか。
うん、知りたい。かどうかは別として
貼らなくてもいいと。
そうそうそうそう。
でも貼らなかったら分かんないじゃない。
うん、見たい、知りたいよ、それ。
じゃあやめます。
企画潰し。
風当たりが。
そんなことない。
食べ潰したな。
そんな感じですかね。
僕、すべての人が作ったものには、おそらく名前とあと作者があるってことが非常に、
そうですよね。
驚きなんですよね。
そうですね、こういう機材とかもね、作者いますからね。
誰かがデザインしたんですよ、これ。あらゆる目に見えるものって、それがすごくて。
名前書いとけっていう。
そうですね。ね、そう思うんですよね。
この前、うちの子供が、サッカーボールに、うちの子サッカー部なんですけど、サッカーボールにね、有名な選手のサインをもらってたんですよ。
はい、へ
ぇ、で、このボールはね、僕がなくしてもね、この人のところに届くんだよって、サインのね、意味が分かってなかった。ほや、こいつはほや。これ名前書いてもらったからね、なんとか選手のところにね、届くんだよ。
まあ、子供はね、持ち物に名前書きますからね。
そう、サインっていうね、概念じゃなかった
んですよ。
サインくださいって言ってるはずなのに、ね。
そうですよね、靴に書いてある名前と一緒ですよ、ね、
一緒、うん、その人のところ取れたら大変ですよね。
でも絵とかもサイン入ってるけど、
うん、
またそれもそれで違うじゃないですか、
うん、
その人のところには届かないし、
あれなくしたところには届かないですよね、
届かない、
作者のところには、
ね、届かないし、書いてあるからってその人の持ち物でもないじゃないですか、
うん、そうだね、そうだね、いろんなものに名前書くっていう記事誰かやってましたっけ、北村さんかな、
ありましたっけ、なんかあったような気がする
ね、
それ主張したいですね、
うん、
うん、
iPhone の裏の方にこのジョブスって書いてあったら面白くないですか、
ああ
俺作った
ら、はいはいはいは
い、ひらがなかなんかでジョブスって、
もっとさ、このなんか金属削った人とかの名前の方がいいんじゃないですか、
ああ
燕市のさ、
加工した
人、新潟県のなんかね、
はいはいはい、
加工した職人の名前が
日本刀みたいなことですね、
かっこいいですね、
パーツ一個一個ね、作ってるんですもんね。そんな感じで、
はい、
同じ材料の食べ物は来てますかね。どうでしょうか、
ないかな、
さっき見てたら、
はい、
同じその炭水化物だらけの定食っていうのは大北さんがやってましたねっていう、
ああそうですよね、
先月ぐらいでしたっけ、つい最近、
もっとこう氷水くらいの、
そうですね、狭い一品の中でってことですよね、
はい、いやカジュアルな感じがいいんですよね、
ああ
ドーン炭水化物 ていうのはこう気づくじゃないですか。
はいはいはいはい。
氷水を気づかないな。
はいはいはいはい。
そういうテンションのやつ。
盲点みたいな。
集めたいな。
はい、ね。特に来ていません。
あら
いや今日の。
そうですよね。
今日の収穫はね、氷水で大丈夫
ですよ。
氷水
はいい収穫ですよ。もうさっきから。そうか。氷水をしてますからね。なんか違う話。
僕のネタ相談しましょうか。
はい。
はい、いいやつないな。住所とか消す、消しポンってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
スタンプするとぐちゃぐちゃってなって住所消えるんですよ。
なんか文字みたいなパターンがいっぱいついてて、
上書
きしちゃうんです。習字とかの書道とか消えるかなと思って、でかい字が消えるかなと思って。
消えないと思いますよそれ。
住所ってちっちゃいから消えるんですよね。
そうですよね。
あれがどんどんでかくなってくると、うん、消しポンでも多分消えないところがあると思うんですよ。
限界がどっかやります、う
ん、消しポンで消えない住所が書きたいじゃないですか。あんなもので消されたくないから、うん、もう水で書けば消えないかな。
習字用消しポン作りましょうよ。
習字用消しポン。
すげえでかいやつ。
でかいのか。
そうそう。そうそう。消しポン自体もでかけないですね。
そうそうそう。
あのぐにゃぐにゃ文字がもう衝動みたいな、でかければ
いっぱい書いてあるわけ。
ボーンって。
あ、かっこいいですね。それ、
あ、それすっかな。じゃあ、でかい消しポン作ろうかな。
そうですよ。三尾さんの詩みたいなのがいっぱい書いてあるんですよ。
あーね、あー、人間だもん。
あれで動くかちょっと。僕わかんないです。
あ、それいいですね。それにしようかな。じゃあでかい文字を消しポン作ろうかな。
あとなんか栄養とかできるんですよね。
ああ、そうかそうか。そうかそうか。栄養をもう分かんなくちゃうんだ。
そうそう。意味分かんないですけど。
それ来週大ネタなんで、それにしようかな。
なんか写真に。モザイクかけたりするじゃないですか、デイリーでたまに。あれが消しポン的な感じでできるんですよね。
ああ、スタンポンってね。
人に目線入れるとことか、
はいはいはい。
顔がわかんないようにする。
はい、そうですね。
目立ちすぎちゃうんですよね、目線とか動かしてなるべく入れたくないんですよね。
そう、なんかそこを消すためにやってるのに、そこに目がいっちゃうんですよね、逆に。
はいはいはい。全部自分の顔したらいいのかな。
気持ち悪いですよね。
すっごい目がいきますね。
何でもない記事なんだけど、よく書いた写真が少しずつおかしいみたいなね。
はいはい、昔あれありましたね、広告のロゴが入ってる。
そういうのですよね。
あとちょっとずつ顔がでかくなってくっていう記事ありましたよね。
iPhone が綺麗になるみたいな。
そうかそうか、磨いてると、
はいはい、
意味もなく顔が
最終的に大き
い。はいはいはい。
今日午前中に打ち合わせがあって、はい、デイリーポータル知らない人だったんですよ、はい、相手が、
はい、
説明するんですよ、やっぱりこういうサイトですよって。で、ね、事例をいくつか持っていくんですけど、まあ分かってくんないですわ。読んでない人は
分かんないです
よ、ね、あ、まあね、説明しにくいですよ。納豆をね、1万回混ぜてみたんですけどね、そしたらね、カニ味噌みたいな味になって、はっ、
その
1万回、あ、そうですか。そのなんかね、まあ説明できないですね。
目的が分かんないです
よ、ね、分かんないですもん、
第一、
ね、
う
ん、なぜって言われたら困りますもんね。
なんで顔が大きくなるんですか、
う
ん、っていう。
そう、そうなんですよ。読んでない人に説明するのはすごい、やっぱり、うん、
でやっぱあの文章があってこそみたいなところあるじゃないですか。
そうなんです、
ね、文章と写真があってこそみたいなところ、
ね、そこやっぱり ね、僕も記事書く身としてね、すごい思いましたもん、反省しましたもん。これデイリーだからこれでね、分かってくれてる前提で書いちゃうじゃないですか。分かってないぞ、結構。
分かんない。特にビジネスの文脈には乗らないですよね。
ああ、そうそうそうそう。分かんないですよ。なんで、まあ、納豆そんなに混ぜんのって言われたら。
ライフネット制度
の
心が広いですよね。懐が広いですよね。
そうですね。なんでって言わないです
か、ね。鳩が選んだりしますから
ね。そうですね。
よく分かってくださってる
んですよ。基本的なところを説明していこうと思ってこれから。
うん、難しいです
。なぜやるかってね。
じゃあしんみりしたところで、
はい、
告知に入りましょうか。まずですね、10周年展が、
はい、
ついにあと2会場となりました、はい、福岡が1月27日なんで今週の日曜日、
ね、そうですね、もう今週末ですね。やった、九州だ。
九州ですよ。
いいな
福岡で、13時から17時が展示、
はい、
で18時からスライドショーがあります、
はい、
で、13時から17時の展示は無料です、うん、で18時からのスライドショーは、チケット前売りで2500円、
はい、
E プラスで取れますんで、サイトの方から見てください、
はい、
でこれはオープンは17時半ですね。で場所が、福岡のコマンタレブっていうカフェです、
はい、西鉄院っていうビルの1階ですね、
はいはい
はい、
そこも詳細は、まあ、デイリーのページを見てくださいということで、それが1月27日福岡ですね。でその後ファイナル2月9日です。お台場
おカルカル
カルカルです。ついに
帰ってくるんですね。
帰ってくるんです。
このイベントすごいよ。
なんですか。
このイベントはすごいですよね。
すごいんですよ。
最大級ですよ多分。
最大級ですか。
うもう、ね、
そんなやんのっていう。
そう、長い長いわ。
でカルカル時間出てるんですよ。時間まだ出てないですね。
時間まだ出てないですね、
うん、でも夕方ぐらいからトークを、
ね、入れます。
そう3時間4時間ぐらいやろうかっていう話をしています。でこの日は展示はありませんので、はい、トークのみです。でかつチケットはまだ出てないですね。もうすぐ多分出るのではと思います。近日発売ということで、
ファイナルにふさわしい内容ですよ。
そうですよ。
タイムテーブルとか見るともうね、新聞のテレビ欄みたいになってますよきっと。もうずーっと人が
一人2回やったりするんですよ ね
2回やったりします。えらいこっちゃ。
それが
お得ですねこれね。
そうです。それが2月9日のこっちも土曜日か。こっちはは
い3連休ですか。
あ、
そうですね。だから今週末福岡で、うん、その次の週末は明けてさらに次ですね、
はい、
がお台場です。
もうねいよいよ、
はい、
もう結構北海道とか京都とか石巻とかいろいろやってきて、はいはい、プレゼン発表する側もねなんかね乗ってきてますよ。もうねもう場を踏んできてね。
そうなんですよね。
西村さんとかね、うん、もうねなんか漫談みたいですもんね。
そうあれ和芸ですよ。
和芸ですよ、うん、だいぶこうもうできてきましたねみんな。
そうそうそうそう。
この何回かでそれがね
相当ブラッシュアップされて
ブラッシュアップされてますよ、うん、福岡お台場とあと2回で
途中で飽きて変えたりしますからね。
あ、そうそうそうそう、
違うネタに
違うネタにねサクッと変えたりして、ね、
もうこれ3回やったからもういいやみたいな感じ
はい、
そんな感じでお楽しみにということで、あともう一個ありましてですね、
はい、
去年やりました自風アニメーションアワードというのを今年もやろうと思っています。
は
い、
なんと
インターナショナル、
あ、国際自風アニメーションアワード。
あら。
でそれでですね、うん、またあのクラブ活動で自風の連載もやるんですが、まずはあのコンテストの告知をしようかなと思ってて、
はい、
2月いっぱいぐらい募集します。
はい、
3月頭で締め切りで3月にイベントぐらいな感じを予定してます、うん、でたあのちゃんとした告知はまた出しますけれども、あのもし出展しようと思っている方はぜひぜひそろそろ作り始めてみてください。
あれ才能が出ましたね去年もね。エラー君とかね、なんか
そうですね、
あれ初の人ね、
はいはいはい、
発掘できましたねよくね。
そうなんですよね、
うん、いい人いっぱいいましたよ、
うん、
もう出そう。
あ、今年はね、あの安藤さんとかも
出しますよ。
ミスさんとかもぜひ、うん、
ぜひ
ぜひぜひ
ローテクなネタでいきますよ。
そうですよね。
そうな
んかミスさんもね、
なんか素朴なのやりますよ。
はい、
去年は6人ぐらいかな、なんか6、7人ぐらいで1人3、4回やるのにしたんですけど、うん、今回ちょっと1人の回数を減らしていろんな人にやってもらおうかなと思って、はいはい、ライターも多数スカウトしてますので、
うんうんうん、
ぜひお楽しみ。それは多分2月の上旬ぐらいから始まるかなっていう感じです。ですかね。
はい。
そんな感じで、告知は、三井さんなんかあります？
特にないです。
はい。
はい。
あさって、
そうですね。僕が人に教えるためのネタを募集しております。
あ、まだこれからでも間に合いますか？思いついた人は。
そうですね。今日夜中に写真撮りますので。
はい。はい、そんな感じかな？安藤さん大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。なんかね、まあいいや。いつも告知忘れるんですよ。あ、ね、来週ぐらいに月刊トゥギャッターやります。ユーストリームの、
はい。はい。
というわけで、今日のデイリーポッドキャストラジオは以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。